主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。それではお立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の95番3番の中で歌いましょう。
聖歌の498番。
歌いつつ歩む、3番クロアでございます。それでは購読いたします。詩編第27編より、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。
主は私の命の砦で、誰を私は怖がろう。
悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、
私の敵、彼らはつまずき倒れた。
たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。
たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。
私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。
私の命の日の限り、主の家に住むことを。
主の麗しさを仰ぎ、その宮で思いにふける。 そのために
それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し
その幕屋の密かなところに私をかくまい
岩の上に私をあげてくださるからだ。
今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。
私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ歌う歌い主に褒め歌を歌おう。
聞いてください、主よ、私の呼ぶこの声
を。私を憐れみ、私に答えてください。
どうか御顔を私に隠さないでください。
あなたのしもべを怒って押しのけないでください。
あなたは私の助けです。私を見放さないでください。
見捨てないでください。私の救いの神、
主よ、あなたの道を私に教えてください。
私を待ち伏せている者どもがおりますから、私を平らな小道に導いてください。
待ち望め、主よ、大惜しくあれ。ご一緒に。
心を強くせよ、待ち望め、主よ。
それでは祈りの時を持ちましょう。次に交差を一緒に導いていきましょう。
お祈りしましょう。待ち望め、主よ、大しくあれ。心を強くせよ、待ち望め、主よ。天の父よ、私たちはあなたを待ち望みます。この詩人のように私たちをその困難の中に、敵の前であなたが救ってくださることを私たちは信じ、あなたに身を避けます。あなたこそ私たちの隠れが、私たちの救いであります。どうぞ私たちがあなたに信頼し、あなたに寄り頼む、あなたと共にあることをいつも覚え、あなたの救いを待ち望むようにしてください。主よ、あなたはすぐ1週間も我らと共にいてくださって、おのおのの必要に届いてくださいました。困難の中にあっても、また喜びの中にあっても、いつも私たちの心があなたと一つでありますように。どうぞあなたが私たちの心をあなたに引き寄せ、あなたを礼拝する心備えをさせてください。さまざまな思い煩いが私たちのこの地上の人生には付きまといますが、あなたがどうぞそれらの中から私たちを引き上げて高いところに置いてください。あなたを見上げ、あなたを見つめ、そしてあなたに語り、あなたの御声を聞き、あなたの御心に従って歩むために、主よ、この民をあなたのものとしてください。そして私たちがそれを心から喜ぶものとされますように。願わくはこの礼拝のひととき、あなたが導いてくださって、おのおのにおくれください。主は生きておられると多くの生徒たちがその信仰を持って告白してまいりましたが、私たちも主は生きておられると心から信仰を持って、あなたの存在を、あなたの共にいますこと、そしてあなたが私たち一人一人に答えてくださる主であること、信頼し、またより頼む、そしてどのような中にあっても主よ、あなたを呼んで、あなたにより頼んで生きていくものとしてくださいますように、お願いいたします。良い天気をありがとうございます。どうぞここに今道を急いでいらっしゃる方があるならば、その方を速やかにまた安全に送り届けてくださいますように。またどうぞ今日事情でこの礼拝に集えない兄弟姉妹のためにも祈ります。どうぞおのおの場所にあって、この主の日を礼拝の日、祈りの日として、あなたの御前に御霊と御言葉によって過ごすことができるように、おのおのにあなたが望んでくださいますようにお願いいたします。こ これからもどうぞあなたの前に心を注ぎ出し祈ってまいります。どうぞ聞いてください。おのおのに必要があります。その必要をあなたの御前に持っていきます。どうぞあなたが天の窓を開いて豊かな恵みを持って一人一人に祈りの答えを賜りますように。また私たちの心が罪の束縛から解放されて、あなたへの信頼に捉えられて、あなたの御前に心から賛美と感謝を捧げ出ますようにお願いいたします。これからの祈りのひととき、あなたが導いて一人一人にあなたの祈りをお与えください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエスキリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは祈りましょう。
主であることを感謝いたします。あなたこそ私たちの命の砦で、私たちを恐れから解き放つことができる方、どうぞ私たちの心を恐れや無用な欲望から解放して、主よあなたご自身に心を向けることができますように。戦いの中にあってもあなたの平安が私たちの心を支配します。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前を通してこの祈りをお捧げいたします。アーメン。
それでは私ください。レーズを取りましょう。
はい、それでは、レーズを歌っていきましょう。イエス我がすべて、この歌から歌っていきましょう。 新改訳聖書第3版の 厚いのですと375ページになります。新約聖書の375ページ、エペソ人への手紙2章11節から。それではお読みします。新約聖書エペソ人への手紙2章11節から22節ですから、思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々の規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。ここまでです。
はい、ありがとうございました。それでは手書きの壁を壊す方として、皆さん一緒にメッセージを聞きましょう。
改めましておはようございます。あっち行ったりこっち行ったり、今日は忙しいですね。今日のエペソ2章からの説教は、隔ての壁を壊す方としてイエス様のことを学んでいけたらいいなと思っています。今年に入りまして、健康な教会シリーズということでエペソ書から学びながら、教会って何だろうということを見ています。今日はその4回目で、隔ての壁を教会は打ち壊す方が私たちの主なんだということを見ています。先ほどお読みしたこのエペソ書の11章では、そこに書かれているのはユダヤ人と異邦人の間の断絶のことが中心に書いてあるんですね。この中にユダヤ人いらっしゃいますか？実は隠れユダヤ人なんですっていう私はちょっとユダヤ人の血が絶対入っている、この堅くなさ、神様になかなか従えない、このうなじの怖い民はきっとユダヤ人、そういう遺伝子が日本人の中にも結構流れているかもしれません。だってユダヤ人というのはイスラエルの今二部族だけなんですよ、主にね。ユダとベニヤミン の2部族が今のイスラエルを形作っているメインの人たちで、それ以外の10部族っていうのは失われちゃったんですよ。世界中に離散して、あのどこ行ったかわからない。今でもユダヤのイスラエルの人たちは自分の失われた同胞をね、その失われた 10の部族について探しているんです。ですから日本にも来てるかもしれません。いや多分来てると思います。だからこんなにうなじが怖いのよ。あ、うなじが怖いってわかる？うなじはわかるでしょ。この首の後ろのところうなじって言いますよね。怖いっていうのは硬いって意味なんです。あのここがなんか鬼の顔してるとかね、そういう怖いわけじゃない。怖いっていうのは硬いってことなのね。うなじの怖い民、つまりなかなか神様にはいと言ってこう従わない、それがイスラエルの特徴だった。旧約聖書を見るとそういう様子がたくさん出てきます。なんかユダヤ人っぽくなってきた皆さん。で、ユダヤ人は神様によって選ばれた神の選びの民、聖なる民なんですね。あれほど神様に敵対して神様に従わずに頑固に不信仰を貫いたあのユダヤ人が神の民なの、実はまだそうなんです。どうしてかというと、イスラエル人の先祖であるアブラハムとの契約があるから、そしてその中に生まれたダビデとの契約があるから、だからその契約においてユダヤ人というのは神様のとっておきの民、聖なる民というのは別に本当は清い民であってほしいんだけど、あの聖っていう言葉は聖書の中では特別のとっておきっていう意味なんですね。だからクリスチャンも聖なる民なんです。教会いらっしゃってね、皆さんは聖徒です。聖徒、学校はもう卒業したんだけどっていう方、いやそういう意味じゃなくて聖なる民なんですよ。聖なる民っていうのはとっておきっていうことなんですね。神様が特別に選んでご自分の宝の民とされた方々、それが今ここの集まっているクリスチャンという方ですね。神が選んだからこそ私たちは信仰を持ったんで、そして神様に選ばれたからこそ今ここでクリスチャンやってるわけで、そういう方々が集っているのが教会なんですね。教会はそういう人々の群れのことを教会という、あんまりいい日本語だと思います。もともとはエクレシアという言葉ですね。神様に召集された呼ばれた人たちという意味なんです。選ばれて、そして神様に呼ばれて、そして今集まっている。でその集まっている民がどうなっていくのかという話なんですね。ここのとこ今日読んだエペソ人への手紙には2つのグループが教会の中に存在したということが書かれています。ある方々はユダヤ人のクリスチャンでした。まあ、この手紙を書いているパウロ自身がユダヤ人のクリスチャン、そしてイエス様のお弟子さんたちもユダヤ人でクリスチャンですね。でも福音が、イエス様の十字架と復活のメッセージがエルサレム、ユダヤ、サマリア、そしてローマ帝国全体に広がっていく中で、多くのユダヤ人でない人たちも信仰に入りました。イエス・キリストの福音は全ての人のための福音です。ですから多くの異邦人クリスチャンが生まれたわけです。エペソ教会も異邦人です。なんでその異邦人クリスチャンをどのようにユダヤ人とこう一緒に扱ったらいいのかという問題があったんですね。どっかでユダヤ人というのは自分たちは神の民だし、自分たちの先祖はアブラハムだって言って誇っていたわけですね。それで異邦人の、そして、まあ、要するにユダヤ人以外のクリスチャンをこう見下しているところがあったわけです。でもそういうちょっと劣等感を持っているエペソの人たちに向かってパウロは、そうではないんだ、クリスチャンはユダヤ人であろうと異邦人であろうとイエス・キリストにあって一つだということをここで語っているわけですね。11節から、その当時の、異邦人クリスチャンたちがどういう意識を持っていたかというのが語られています。ですから思い出してください。あなた方、まあ、エペソの異邦人クリスチャンですね、以前は肉において異邦人でした。 肉においてっていうのは、まあ、生まれつきっていう、生まれつきっていう意味です。生まれつき異邦人でした。すなわち生まれつき人の手によるいわゆるかすれを持つ人々からは無かすれの人々と呼ばれるものだった。アブラハムの子孫はみんなかすれを受けるんですね。アクリシアになったからって慌ててかすれを受けなくてもいいですよ。あの霊的な意味で私たちはもうかすれを受けています。かすれっていうのはあの一種儀式で、男性の性器に、まあ、ちょっとあの傷をつける儀式なんですけれども、でもそのことを表しているのは本当は心の放屁を切り捨てるっていうことなんですね。心を包んで鈍くなっている思いをちゃんと向いて変な話あの敏感にしなさいっていうことなんです。変な話だけど、いや実際リアルそうだから、はい、であのまあ、それで子孫繁栄につながっていくわけです。衛生的だし、まあ、それで割礼のためにユダヤ人は非常にあの繁殖力っていうかあの生殖能力をアップして、そして子孫子供がどんどん増えるんですよね、まあ、そういう効果もあります。現実的にはでも霊的にはそれは私たちの心の方皮を切り捨てなさいということです。私たちはもともとクリスチャンの人は誰もいません。異邦人だから、あ、いや、ユダヤ人だって生まれながらのクリスチャンっていません。でも私たちは福音を聞いてそれを敏感に受け止めるものになりました。イエス・キリストの十字架と復活を聞いたとき、私たちは心に衝撃を受け、そして自分の人生を切り替えなくちゃいけないと思い、そして今ここにクリスチャンとなって生きています。多くの人たちはその福音に鈍感です。皮かぶったまま。でも私たちは心の放棄を切り捨てて神の言葉に従うようになりました。当時のエペソの異邦人クリスチャンたちは無活礼の人々と呼ばれていました。ユダヤ人からは、ユダヤ人は私たちはアブラハム以来の活礼の民である、だから神様に聖なるものとされているんだ、まあ、そう言って異邦人は馬鹿にされておったわけですね。12節にその異邦人のさらに、辛い立場が書かれています。その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。これ我々日本人も同じでしょ。生まれながら、身の回りに聖書なかった、福音は語られていなかった、そして信仰に導かれることもなく、そして救いのことを聞いたこともなかった。今でもいっぱいいるじゃないですか、ミサトルがいや、この日本には福音を聞いたこともない、そしてそれに耳を傾けたこともない方々たくさんいますよ。みんなそうだったってですね、このエペソの人たちも。だから我々の仲間なんです、エペソ教会。キリストのことは聞いたことがありませんでした。やがて、人類を救うための救い主がお生まれになるなんていうことは知らなかったわけだし、そしてイスラエルの国から除外されていた、我々はユダヤ人ではなかった。約束の契約については他国人、つまりアブラハムの子孫が祝福を受ける、アブラハムの子孫によって全世界が祝福を受けるはずなんだけど、でもその祝福はまだイスラエルの国内にとどまっていました。だから聖書なかったんですよ。あ、このエペソ教会 にはね、もちろん旧約聖書はあったと思いますよ。でも新約聖書は今ここでパウロが手紙で書いて読んでるんですから、新約聖書なかったんですこの時。じゃあどうやって福音聞いたのか。みんなが語り継いで、そして一生懸命福音書をまとめて、そして福音書をコピーして、あ、コピーじゃないか、手で写してそれでいろんな教会で会談したんです。そうやって福音がエペソにも届きました。でもそれまではこの世にあって望みがなかった。これは人間的な意味での望みっていうんじゃないですよ、ね、人間望みがなければ生きられないから、未来に何か明るいものを考えながら人間というのは生きてるもんじゃないですか。でも彼らには永遠の命という希望は そして神の民としての希望は全くなかったわけですね。我々も同じです。この間私の父が亡くなってね、ご葬儀やりました。不思議不思議な神道の葬儀でした。なんか水をね、あのピッピッピッと清めて、あの3回あの丼の中のやつを木の葉っぱでピッピッピッってやってね、でこれで死の汚れは清められました。そして火を焚くんですね。それでみんなで集まって松の葉っぱを燃やしていくんですよ。で煙が上がって、ほら死んだ人の魂は上に登っていきましたって。上ってどこよって、富士山の上の方なんですって。なんかそんなとこまで登っていって、で登っていってどうなるか知らない、なんとなく消えていって、そしてお盆になると帰ってきてね、それで、普段は草葉の影から見てますよって言うんです。不思議な国民だよね。どこにいるのよって。山の上の山上高いにいるか、海の向こうの海上の高いにいるか、それとも草葉の影にいるのか、それがどうやってお盆になると帰ってくるのか分かんない。本当に混乱した霊的な状態の中で、あの時にはこう、この時にはこう、その場しのぎであれこれ理屈を考えて、霊的な面では全くの暗闇の中にいるなという感じでした。でも私たちははっきりとキリストにあって死後の世界があることを信じています。なぜ？イエス様が死んで黄泉に下り、そして黄泉をパラダイスに引き上げて、そして今日私はあなたと共にパラダイスにいると言って、あの十字架上の盗人さえもその神の国に導き入れて、そこから戻ってこられたからですよ。イエス様の十字架と復活こそ私たちが死の向こうまでの命の保証として確かに信じることができる希望です。そういう意味で私たちはかつては望みがありませんでした。死んだ後どうなるのか、自分の存在は消えてしまうのか、その不安と恐れと、そして生きたいというこの強い欲望の中で私たちは揺れ動きながら生きてきたじゃないですか。あ、今でも そういう中生きてるっていう人は お疲れ様。だいたい人生で頑張っててね、欲と恐れと不安、やっぱこの3つが大体皮を剥いてみれば人間の心にこういつもいつもこう押し寄せてくるものらしいですよね。そうやって割り切ってみると意外と心って片付かない。あ、今自分は人を恐れてるんだな、今自分はこの欲に縛られてこのことをしているんだな、そしてその恐れと欲望の真ん中で不安で揺れてるんだな、まあ、大体そんなもんですよ人間の地上の人生って。そういう欲望と、そして不安、恐れと、そしてその間の宙ぶらりんの不安の真ん中で私たちは生きてきてじゃありませんか。人それぞれ感じ方は違う。でも真の神様としっかりつながっていない状態の人間はそういう状態なんです、魂が。だからそれを揺り動かすものを私たちは恐れる。お金がなくなったらどうしよう、死んでしまったらどうしよう、仲間が自分を見捨てたらどうしよう、いろんなもので自分の人生をかき集めたもので満たそうとしながら私たちは生きていく。そしてそれぞれがそれぞれの生き方を築き上げてくる。それが大人になるってもんでしょう。若い頃の理想はどこへ行った、真実はどこだ、永遠はどこだ、そんなことを考えていた青春は遥か過ぎ去って、大人になったらとりあえず生きていかなくちゃ、お金が大事だよ、ね、お墓が大事だよ、そして恋人が家族がいろんなものに、私たちはそれを求めながら、でもそれによって私自身を満たそうとして失敗しています。なぜなら私が私であること、私が私で大丈夫なこと、私が私で OK だということは神様しか保証してくれないことだからです。私たちはそうやって欲と恐れと不安の中で神様を見失って生きていきました。そして自分なりの頑張って生きていく心の壁を築きながら生きてきました。そういう人間が教会に 救われて集まってんのよ。だからみんな生き方が違います。みんな考え方が違います。みんな自分なりのプライドがあります。みんなこれにしがみついてるものがあります。人によって違うけど、でもそれが教会の中にあっても隔ての壁として残ってしまうということがあるわけですね。14節、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄されたからです。敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。ここではユダヤ人がこうでなければならないという律法を強く持っていて、異邦人を裁いていたということがあります。ここではそういう意味ですが、でも実際クリスチャンが集まってくると、みんな心の中にさまざまな律法を持ってお互いを裁いているということが今でも起こりうるなと思いませんか。例えばある方はあるファッションを持っている、ある方はある台所の使い方を持っている、ある方はお掃除するときに先に畑をかけてからでないと床を掃除しない、ある方は水回りでこういう茶碗の洗い方をする。ことごとさように私たちはいろんな律法を持っています。そしてこれが正しい、そしてその正しいことが自分はできるから私は OK なんだというプライドにかけて、それを大切なものとして命名が持っています。おのおののこだわり、おのおののライフスタイル、そしておのおのの一番価値を置いているものは何か、そういうものによって敵意が生まれるというんですね。隔ての壁がそこに生まれている。ユダヤ人はユダヤ人のように生きてきました。そして異邦人とは付き合いませんでした。そして彼らは救いの外にあるものだと思っていました。清い食べ物しか食べない、これはユダヤ人を世界中に散った後でもユダヤ人としてのアイデンティティを守っていくために大いに役立った律法の規定ですよね。外国人と一緒に同じ鍋の同じ釜のお飯は食わないわけですから、ユダヤ人ね。でもそのことが壁を作りました。私たちも教会の中で人間関係でいろんな壁を持っています。ある方は職場で、ある方は家庭で、ある方は学校で、こういうことを、こういう生き方をする人間以外とは付き合いません、こういう生き方をしている人以外とは関わりません。私たちは互いに壁を築き、そしてその壁によって敵意を生み出し、そしてそれによってお互い裁き合う。やめなさいとイエス様がおっしゃる。キリストはイエス様はそのような敵意を廃棄するために十字架におかかりになったんだ。ここではパウロは言っています。キリストこそ私たちの平和である。みんなそれぞれこだわりあります。これは全部捨てる必要はないかもしれない。でもそのような こだわりを持つあなたをイエス様が十字架の大きな愛で愛してくださっているのと同じように、あなたと違う生き方をしているその人をもイエス様は十字架の愛で愛しているんだ。私たち全ての一人一人のためにイエス・キリストが十字架で命を捨てたんだ。だからこそキリストは私たちの平和なんです。イエス様はそのようなやり方で私たちの隔ての壁を壊そうとなさっているということをまず知ってください。そしてクリスチャンは、教会はその隔ての壁をいつも壊すために協力する必要があるということを私たちは知る必要があります。イエス様は16節にありますように、両者を一つ体として十字架によって神と和解させる。そのために敵意は十字架によって葬り去られた。昔ね、 すっごい反りの合わないお父さんと息子さんがいて、で息子さんは父親の頑固な公平なやり方にもう我慢ならなくなって家を飛び出した。で長いこともう完全に断絶、親は息子を勘当。でもそのことをとてもとても悲しんでいたお母さんはその頑固な親父とねまた親父によく似て頑固に反抗し続けるその息子のことを本当に心配して、なんとか二人が和解できるようにとずっと祈っていらっしゃいました。そのお母さんが重い重い病気になられた。そしてとうとう病院で、いよいよ召されるその時に、さすがに自分の母親の危篤ということで息子がやってきました。でも病室一緒に入ろうとしないんですね。でお母さんはだんだんだんだん薄れていく意識と苦しくなっていく息遣いの中で二人を呼びました。そして二人の手を取って自分の胸の上でその手を組み合わせ結びつけて、もうお願いだから私に免じて許し合ってちょうだい、そう言ってお母さんは召されて行ったそうです。イエス様のなさったことっていうのはそういうことなんですよ。命をかけて誰かの和解のために尽くす、それがイエス様の十字架です。イエス様は私たちの一人一人を愛している、そしてその間にある敵意をイエス様はご自分の命をかけて葬り去りたいと、そう願ってらっしゃる。だからこそ私たちクリスチャンはそのイエス様にあって一つになっていこうではありませんか。イエス様はそのように私たちに願っているし、そして教会がそのように愛し合うものになっていくことを望んでいらっしゃる方です。で、ここで私たちクリスチャンに求められるのは、まあ、こういう言い方をするとね、反発する方もあるかもしれません。特に現代の方々は、そういう言葉嫌われるかもしれませんけれども、献身するっていうことなんですね。献身するっていうことなんです。教会はただイエス様の十字架を信じて、復活を信じて、ただ呼び集められた羽毛の衆ではないのですよ、兄弟姉妹。教会はイエス・キリストのために献身する人たちのグループなんです。第2コリントを開けましょう。第2コリントの8章、セカンドコリントの8章8章の5節に、コリント教会の人たちに向けてパウロがこのように言っています。8の5、3から読むか。私は証しします。8の3、私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのそして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。ここはコリントの教会の人たちがマケドニア地方、まあ、今でいうギリシャの 国ですけれども、そのマケドニア地方の教会のために貧しさの中から犠牲を払って、そのクリスチャンの兄弟姉妹たちを助けたということが、パウロによって褒められているんですね。そしてその言葉の中で交わりという言葉が使われています。4節です。生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちにコリント教会は願った。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。ここにクリスチャンが共に集められ、そしてお互いに交わる、この教会の、まあ、交わり、コイノニアというギリシャ語では言いますけれども、コイノニアじゃないよ、コイノニアね交わりっていうのは言葉でもよく分かんないじゃないですか、交わりって。よく礼拝終わった後さあ交わりしましょうって言って一緒にご飯食べてワイワイ雑談したりしてます。でもあれ本当は交わりじゃないんです。本物の交わりっていうのはここに書いてあるようなことをするのが本当の恋の逃げ交わりなんですね。彼らは何をしたか、まず5節のところに自分自身を主に捧げたと書いてあるんですね。コリント教会がマケドニアの教会の人たちを助けようとしたときに、まず第一にしたことは献身だったということです。彼らに問題がなかったわけではない。教会の中にたくさんの問題を抱えていたコリント教会です。それでも彼らは熱心に各々が主に自分自身を捧げて献身しました。そしてその後でその心を持って今度は具体的な力に応じ、いや力以上に捧げ、まあ、これ経済的物質的なサポートをしたということです。もちろん当然祈りますが、ここには教会の交わりというものがどういうものなのかということがはっきりと書かれています。私たちが教会に来て、まあ、さあクリスチャン同士として交わりましょうというのは単なる社交ではありません。単なる世間話をして仲良くすることでもありません。クリスチャンが教会でする、本当の教会でする交わりというのは、まずおのおのが主に対して第一に献身し合うこと、自分自身を主に捧げる、そしてその捧げた心を持ってお互いの重荷を負い合い、犠牲を払い合い、そしてお互いを助ける、それが本当の恋の実、教会の交わりなんですね。イエス様は私たちがそのような交わりをする教会になることを求めてらっしゃいます。互いに祈ること、互いに安否を尋ねること、具体的な助けを与え合うこと、それもすべて恋の宮です。ある人が信仰で問題で悩んでる、ある方が祈りがわからないと言って悩んでる、ある人が聖書が読んでもなかなか入ってこないと言っている、その時に私たちは、ああ大変ね、ご苦労さん、まあ頑張ってねって言ってしまうことが多いです。でもコリント教会はそうではなかったんです。第一コリントなんか随分読むと随分な教会だなって思いますけどね。でも第二コリントでパウロはこのコリント教会の人たちが神様に熱心に自分自身を捧げる心を持ったということを言った。そしてその捧げた献身の意識がないとお互いを本当の意味で助け合うということが、本当の意味で交わり合うということができないんだということがここに述べられているわけです。エペソに戻りますけれども、教会は神様によって一つに結ばれるように、さまざまな隔ての中垣を打ち壊して一つになるようにと招かれています。そしてそれはただお互いが神様としっかりつながるということだけではない、お互いの必要に配慮し合い、支え合い、助け合い、そして愛を持って祈り合う仲間、それこそが教会なんだ、 だから彼らは一つの体として十字架によって神と和解させられた。私たちが一つの体であったら、手がね痛い切れてね、あの包丁で切っちゃった、うわっ、すぐに左手が飛んできますね、大丈夫、止血しなくちゃ、ね、それで、体の中では血小板が飛んでいってね、白血球が飛んでいってね、バイキン退治するから血小板が飛んでいってね、はい、あの血止めてあげますよ、これが体ですよこれが体。イエス様は教会がご自分の体になることを願っています。その交わりはその頭であるイエス様のために、おのおのの機関がまずその指令に従うことを、従順に従うことを、従うために献身しなくちゃいけない。例えばね、脳がね、痛っ、あ、右手切れたぞ、ちょっと左手押さえてやってくれと脳が言います私嫌ですよめんどくさいもんとか、ね、血小板ちょっと行って血止めてやってくれ、もうやめようね飛んで行ってくださいって、もうそれがちゃんとそれに従って秩序だって生きた関わりを持っていないと血は止まりません。そして右手自身も心臓よりも上に上げた方がいいよ、その時に右手がいいんです、いいんです、私あの痛くても上げたくありませんみたいな言ってたら、あの死んじゃいますよ体の全体に。ほとほとさようにイエス様は私たちを生きたキリストの体として神様に捧げようとしていらっしゃいます。まあ、そんなわけで、19節にもありますように、私たちは今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。私たちは本当の家族に、いや家族以上の家族になっていこうではありませんか。遠くの家族よりも近くの他人なんて言葉がね、日本にはありますけれども、でも本当に教会が心温まる、お互いの必要に支え合う、本当に愛に満ちた群れとなるならば、人々はそこにイエス・キリストがいらっしゃることを見るでしょう。そして私たちがキリストの弟子であるということを多くの人々が認めることになるでしょう。教会行っていいわね、私も教会行ってみたいわ、教会に一回行ったけど本当にあったかくていいとこだった、みんなが本当にさりげなく温かい配慮ができている、そんなようなところだったら本当に私もその教会の仲間になりたいと思う人たちが増えていくのではないでしょうか。まあ、こう言いながらもね、うちの教会結構いい線いってるなと思ってますよ、私は当たり前味噌だけどね。でも私たちはさらに各々が主のために身を捧げ、そしてその心を持って互いに愛し合う。私たちは主のものだからこそお互いに許し合う、主のものだからどんなにこの世的な違いや隔ての壁があろうと、それを愛を持って乗り越えて届くことができる、腕を差し伸べることができる、そして支え合う仲間になれる。あの人とは反りが合わないけど、コートイエス様のためだったら人肌も二肌も脱ぎますよと、まあ、そういう仲間でやってほしいですよね。そして私たちには唯一の土台があります。私たちは使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエス自身がその礎石です。まあ、これは建物の例えですね。そして私たちは神の住まいになるんだ。22節、御霊によって神の御住まいとなるんです。ここに来て神様と触れる人たちが時々いらっしゃることは本当にありがたいことです。前の教会にいた時も、もう街道に入ってきただけでもう何か神様に触れられて、もう涙が溢れ出て止まらなかったという方が、あそこにギターを弾いてらっしゃるね、アントニオ・ゴマさんの写真がありますが、あの方もなんだか分かんないけれども教会に行って賛美の歌を聴いてるうちにもう涙が流れて流れて、もう止まらなくなっちゃって、なんだか分かんないけど神様がいるって分かったって クリスチャンとは単なる教義ではありません。単なる教えではありません。ここに今います、そしてお互いの私たちの中にいますキリストと私たちは共に生きるものになるんだということです。そのことが本当にありありと生き生きと、そしてここに主はいます、ここは神の家なんだと思えるような群れとして、私たちはその実質を本当に求めながら成長していこうではありませんか。祈ります。天の父なる神様、私たちは本当にこの地上では多くの隔ての壁を、さまざまな立法を心の中で作り上げて作り出し生み出してしまうものであります。愚かにもその古い立法を教会の中にまで持ち込もうとするものもありますけれども、でもそんな私たちをあなたは献身しなさいとおっしゃいます。主のものとされなさい、主に用いていただく主の民として献身しなさいとおっしゃいます。まず自分自身を主に捧げ、そしてその心で私たちは互いを主のものとして愛し合う、そんな群れとして成長していかれますように、どうぞあなたが御霊によってこの群れを導いてください。一人一人の心があなたによって正され、また導かれ、そしてあなたの愛に潤されながらお互いに深い愛を与え合う、注ぎ合う仲間となりますように。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは一つ賛美捧げましょう。582番、神の御子いますイエスの名、罪の敵として立つ私、主にもう一度お献身を新たにしましょう。
参りましょう。よろしくお願いします。では奉献のお祈りをお願いいたします。
お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちはなかなかクリスチャンになっても汗を走らないし、また古い性格も回らないものです。でも主の復活によって永遠の国で生きる希望があると、あるということを献身の印として献金を捧げしました。神様のご用のためにお使いください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。アーメン。それでは心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。それでは祈ります。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものをなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正へ祝祷を持って礼拝を取りましょう。イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが
我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにあらんこと。アーメン。祈り深く、また御言葉に心を留めるひとときになります。